それでは聖書を読みさせていただきます。詩編121編、都登りの歌。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。私の助けは主から来る。天地を作られたお方から。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右手を覆う影。昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今より常しえまでも守られる。
それでは関根先生をお迎えして主からのメッセージをいただきたいと思います。大きな拍手でお迎えください。皆さんおはようございます。今回お招きをいただいて本当にありがとうございます。いや実は平塚先生と私は中学時代の同級生なんです。それで久しぶりに会ったんですよ。小田原で私牧師をしているんですけれど、私がいないときに時々来てくれたんです。ですからこうやって顔と顔と合わせるのは久しぶりでですね、あれ昔とだいぶ変わったなって感じそしてよく二人でね、よく歌ってたんですよ、二人で。で、いろんなところで二人でですね、よく歌いに行ったりしてね、せっかくだからやっぱり昔歌った歌を歌いましょうよって言ってね、連絡したんです。で、ちょっと説教の前に一曲ちょっと二人で、なかなか聞けないですよ
満たしてくれる人 君を作られたお方、君を作られたお方。
なかなか聞けませんよ皆さん。ありがとうございます。アルコールは用意しておりません。はい、さて、いやですからもうね、実はこの私は山に向かって目を上げるというこの曲をですね、いろんなところで二人で歌ったんです。で、ここに来た時に何の説教しようかなと思ったらですね、いや平塚先生のね。国会してるところですから、いやもうこれはもう詩編121編しかない、そう思いまして今日は121編の言葉を読んでいただきました。大切な大切な質問が出てきます。どういう質問かというと、私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのかという、この大切な大切な問いです。この問いにどう答えるかによって人生は全く違ったものになります。助けはどこから来るのか、多くの人は考えますよね。いやー助けですか、そりゃ関根さん、そりゃ自分の努力ですよ、羨ましいですねそういう人は。いやー助けですか、そりゃね私が蓄えてきた財産、あ、まあ、それもちょっと羨ましいですね。自分の力だとか名声だとかいろいろなことを言うんです。イエス・キリストがある時にこんな例え話をお話になりました。ある金持ちのですね、畑が大豊作になったというんですよ。もう今で言うならば農協から表彰されるような人ですよこの人、ね、大豊作のためにはそれはもう天候が良くなきゃいけないし、小作人をちゃんと扱わなくちゃいけないし、大豊作になったんです。彼は考えました。どうしようか、そうだ、作物を蓄えておく場所がない、あの蔵を取り壊して大きな蔵を建てよう、そして穀物や財産は皆そこにしまっておこう。そして彼は言ったんですよ、自分の魂に、これから先何年分もいっぱいものが食べられた、さあ安心して食べて飲んで楽しもうと言ったんです。しかしこの農協から表彰されるようなですね、この人、神様は何とおっしゃったかというとね、愚か者って言ったんですよ。ひどいじゃないですか、愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる、そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。あなたは1年先、2年先、3年先、4年先のことは考えることができるけれど、その後のことを考えないならば、それはどんなに素晴らしい功績を残したとしても、それは愚かな生き方なんですよと、こう聖書は私たちに教えるわけですよ。なぜ？永遠の助けにはならないからです。それじゃあ聖書は何て言ってるか。聖書はこの121編、この表題はですね、都のぼりの歌と書かれているんですね。多くの人が昔エルサレムの神殿があったその都に巡礼したわけです。その巡礼の道々にこの歌を道々で歌ったのではないかと言われるんです。でこれはね、掛け合いながら歌っていっただろう応答歌ではないかというんです。応答歌、応答歌っていうのはどういうものかっていうとね、前の人がね、私は山に向かって目を上げると言いますと、後ろの方からですね、私の助けは天地を作られた主から来る、掛け合いながら旅をしていったというんですよ。いいでしょう皆さん、私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのだろうかと言って、後ろの方から俺は知らねえと言ってそういう声じゃちょっと寂しいじゃありませんか。で私たちはね、助けはどこから来るのかという問いに対して単純明快、それは天地を作られた主から来ると書いてあるんですよ、ね、単純明快です。私いろんなところでお話をする機会があるんですけれど、しばらく前に茅ヶ崎という神奈川県の茅ヶ崎でお話をさせていただいた時がありました。そうしたらですね、その時に私のお話の前に一人の、男性の方でしたが、もう定年退職をされた方でした。その方がどのようにクリスチャンになったのかという話をしてくれたんですよ。それがまたね、面白い話だったんです。 でこの人家電メーカーの部長さんだったんです。でもうね定年まではね仕事仕事仕事仕事、んなもう日曜日なんて教会に行けるかってなことで。でもね奥さんは熱心なクリスチャンなんですよ。毎週日曜日になると奥さんはせっせと礼拝に行って、ご主人はねなあんな疲れてる俺がね教会なんか行くかって、一度も教会に行かなかった。でもやってくるんですよ定年退職ね。毎日が日曜日、サンデー毎日状態になるわけですよ。でご主人がね言ったんです。お前教会に毎週行ってるから今度車で教会まで送ってやろう。送ってやろうですよ、送り迎えが始まったんです。送り迎えが始まったら1ヶ月経ったらですよ、ご主人がこう言ったんですよ。お前一度でいいから礼拝に来てほしいって言ってたな、今度それじゃあ日曜日一度礼拝に行ってやろう。やろうですよ。それでね生まれて初めて礼拝にご主人来たんですよ。まあ、緊張したのは奥さん。今日牧師先生はどんな話してくれるだろうか、ああ心に届く話でもしてくれたらねきっといいのにと思って、日曜日朝出かけまして週報を開いたらショックを受けた。なぜかというと聖書の箇所が創世記一章一節。これどういう言葉かというとね、初めに神が天と地を創造したという言葉なんですよ。奥さんそれ見てがっかりして、ああダメだ、今日の説教はダメだ、だいたいうちの旦那は理屈っぽくてね、生まれて初めて教会に行ってね、天地を神様が作られたなんて話聞いたらもう行かないっていうに決まってる。奥さんショック受けたんですよ。でもね皆さん、説教というのはね外れだと思ったのが実は当たりが多いんですよ。家に帰りまして奥さん言いました、どうだった今日の礼拝。そしたらご主人がね、いやー今日の礼拝は良かった、なんで良かったの、だってな神様がこの世界作ったんだろ、で俺の命も作ったんだろ、俺は今までずっと家電製品を売り続けた、このもの、この製品はこのためにいいんだ、あのためにいいんだと売り続けてきた、目的なしに作られたものなんて一つもない、すごいじゃないかね、俺の命を作った方がいるなら、もしかしたらこの方は私のこれからの人生に意味と目的を与えてくれるに違いないって、こう言ったというんですよ。皆さん例外的なケースですよこれは。でこういう話をするとね、いやいい話聞いた、じゃあ今度うちの旦那連れてきて漱石一生一節から話してもらう、ダメですよ失敗しますから。でもね、初めに神が天と地を創造したという言葉からこの方は何を知ったかというと、それなら私にとっての意味、また私が作られたなら、私が故障したらちゃんとこの方のところに行ったら修理してくれるに違いない、そして教会に行き始めて洗礼を受けてクリスチャンになったんです。不思議なことですよ皆さん、単純明快です。聖書は天地を作られた方がいるならば、この方が最も大きな大きな助けとなるんですよと聖書を教えるんです。でそれだけではないんです、この方はあなたを守る方だと書いてあるんです。守る方、私は説教をいろんなところでお話をしていますから、説教者として何が辛いかというとですね、説教をすると意外に誤解されることがあるんですよね。皆さん神様あなたを守ってくださいますなんて言うと、いやー今日の話いい話聞いたな、守ってくれるんだろう、うん今年はインフルエンザにならないかもしれないぞ、守ってくれるんだな、よし虫歯にならないかもしれない、勝手に考えるわけですよ。守るということの意味をね、実は言葉の意味の選択というのは語り手にあるのではなくて、いつも聞き手にあるんです。こちらが意図したことが相手に伝わらないということがありますでしょう皆さん。もうだいぶ前ですけどね、うちの子供とねキャンプに行ったんですよ。でキャンプに行って、楽しい時を過ごそうって言って受付で、登録を済ませましてね、そしたら受付のところになんとこう書いてあったんです。魚のつかみ取り無料って書いてあったんですよ。キャンプ場ですよ皆さん、キャンプ場で魚のつかみ取りって言ったら、よし魚のつかみ取り無料、今日の夕飯は マス塩焼き考えたわけですよ。誰だって考えるじゃないですか。それで私たちはね、指定された場所に行ったんです。係の人がやってきました。皆さん集まってください、これから魚のつかみ取りしますよ、それでは放流しますって言って放流したのがなんと金魚だったんです。でも金魚も魚でしょ皆さん、魚のつかみ取りしか書いてないんですから、こっちは勝手にマスだと思ってるわけですよ。でも向こうは金魚なんですよ。間違いじゃないけど、つまり言葉というのはこちら側が勝手に思い込んでしまう世界があるんです。守られますよって言ったら勝手に皆さんが自由に、守られるの嬉しいわってなるわけですよ。だからちょっと守るということの意味と具体的なことをいくつかお話をしておかなければいけないなと思うんです。守るということの日本語、守るの間は目の意味だと言われるんです。モルは見る、つまり目見るが守るになったと言われるんですよ。目見る、つまり守るということの基本的な意味は、そのものから目を離さないでずっと見ていること、これが守るということの基本的な意味だというんです。面白いですね、言葉というのは普遍的なものがあるんですね。聖書にはあなたを守ることは何て書いてあります？まどろむこともなく眠ることもないと書いてあるんですよ。つまりあなたをじっと見ていますよ、それがあなたに対する守りなんですよって言うんですよ。でそういう話を聞くと二通りの反応があって、いつも神様は何、私を見てんの、そりゃ困るな、そりゃ大変だとこう反応する人がいる、ね、私なんかはそういうタイプです。だいたい昔私はね、小さい頃の叱られると、なんて叱られたかというと、ひろき、親の目はごまかせてもね、神様がいつも見ているからってこう言うんですよ。嫌な神様だなとこのね、なんか私の嫌なところばっかりしか見てないんじゃないかと思うわけですよ。日曜日のあの礼拝の時だけ見ていてくれたらね、いいのにとか思うことがあるわけですよね。でもね、私子供を育てながら一つのこと発見したんです。それ何を発見したかというと、子供に対してね、大丈夫、お父さんが見ていてあげるからと言ったら、その一言で子供はどこでも遊びます。大丈夫、お父さんが見ていてあげるから。自転車、あの補助輪が外れるとき、子供にとっては大冒険です。子供は何度も何度もお父さん見ててよ、お父さんちゃんと見ててよ、ダメだよちゃんと見てなくちゃ、大丈夫見てるから、大丈夫見てるから、見ていられる、見ていてくれる、知ったときに一歩踏み出せるんですよ。つまり私たちはね、神様は私のことを見ていてくださるから、私が失敗することもあるし、私がとんでもないことをしてしまうことだってあるしね、いろんなことがあるけれど、見ていてくれるから安心して、与えられたそれぞれのフィールドで、それぞれの場で生きていくことができるわけです、ね、神様は私たちのすべてをご存知です。まあですからリラックスして生きていくことができるんですよ。隠し立てなんてする必要がない、見栄を張って生きる必要もない。だって私は私なんですから、あなたはあなたなんですよ。あなたは私になれないし、私はあなたになれないんです、ね、そんな私を見ていてくださる神様がいる、それは大きな守りなんですよというんです、ね、もちろん見ているだけじゃありません。具体的なことがその後に書かれています。まず第一は、主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影、こう書いてあるんです。神様の守りはあなたの右手を覆う影なのだというんです。ちょっと分かりづらいですね。なんか右手が覆われちゃったら守られてるような気がしないじゃありませんか。もちろん主があなたの傍らにいてあなたを支えるという意味もあるのですが、皆さんの利き腕はどちらですか？私の利き腕は右です。力というものを表すときに、皆さん利き手を出すじゃありませんか。私の力、その右手が覆われてしまうんですよ。つまりあなたは決して力のあるものではないんですよということを示してくれることは守りなんですよという。 私たちはすぐに調子に乗って、成功すれば高慢になるし、ね、まあすぐにですね、私たちの右手はぐいぐいぐいぐいぐいぐいこう伸びていくわけですよ、ね、そんな右手を覆ってしまう、これが神の守りの一つだというんです。私は26歳で神奈川県の小田原で開拓伝道教会の働きを始めました。もう教会にはほとんど誰もいないような状態で、本当に小さなところから始まりました。私は小田原に行く前に、実は平塚先生と一緒に栃木県の今日光市になっていますけれど、その日光市の教会、私の父が牧会をしていた教会ですが、その教会の高校生の集まりを私たちはリーダーだった。もう超有名な2人なんです。知ってました皆さん、平塚先生といえば平塚関根のコンビは超有名だったんですよ、あの頃。もう日本で一番高校生が集まってるんじゃないかっていうぐらい高校生がいっぱい集まってました。たくさん集まってたんです。である時に、平塚先生覚えてないかもしれませんが、クリスチャン新聞だかキリスト新聞だかなんか取材に来たんですよ。だって高校生がだってもうたくさん集まってましたから。で、私たちリーダーですからね、インタビューを受けるわけですよ、ね、気持ちがいいですねあれ。で、言われる、あ、関根さん、なんで高校生がこんなにいっぱいたくさん集まるんですかね。そら模範解答しなくちゃいけないんですよ。あ、それ私たちの力じゃないんですよ、それも神様がこのようにしてくださったんですよ、言うわけです。模範解答ね。でも心の中では俺がいなかったらな、俺。いやー、いろんなバンドがありましてね、ね、夏の盆踊りの大会とか出てたりして、まあ、いろんなこと派手にやったんですよ。なんでこんなことができるんですか。いやー、私たちの力じゃないんですよ、神様がこの演出がさったんですよ、模範解答。でも心ではね、俺詐欺みたい、俺。そんな思いでね、私はね、小田原に行ったんですよ。開拓伝道、誰も来てない、何の心配もないと思いました。だって俺はできるんですから、俺は俺なんですから、できるんですから、何の問題もない。もうすぐにですね、もう大勢の人たちが集まると思いました。でもね、小田原行ったらですよ、1年目、誰も来ないんです、人が。でもね、1年目ほら最初結婚して行ったからね、あ、やっぱりね、信徒に邪魔されないようにね、スイートな時間を持つための1年だなと思ったんです。2年目は違うぞ、誰も来ないの。2年目、3年目はどうだ、誰も来ないの。もう牧師辞めようと思いましたよ。だって、日曜日が一番怖い日なんです。私にとって来てほしくない曜日は何ですか。日曜日になるとね、一番前に座るわけですよ、ね、後ろ振り向けないの、だって人いないんだもん。四隅にポンポン、なんと虚しい、空いた椅子だけしか見えないという、ね、ああもう牧師辞めようと思いました、ね、ちょうどそんな時にね、うちの父がね、牧師の父がね、箱根のなんか大きな集まりがあって帰ってきてね、私のところ寄ったんですよ。で、うちの父は能天気な父ですからね、うちの父が言うんですよ、ひろき、お前のところはいいじゃないかって。何が言うんだよ、だってな、日本の教会はな、数が減りやしないかとみんなも心配してる。でもお前のところはいいじゃないか、これ以上減りようがないんだから。まあ言われてみれば確かにそうです、これから増えるだけだからって言うんですよ、減りようがない。そしてその頃ね、いろんな賛美を訳して歌ってたんです。御手の中にって知ってます皆さん。御手の中で全てわかる、感謝にと賛美に、あれなんかもね、訳して歌ってたんですよ。信じられないわけ、御手の中で何にも変わらないんだから、感謝も賛美も出てこないんです。でも一応歌は歌うんですよ。御手の中で全ては変わる、賛美になんだけど、心の中では何も変わらないって歌って、もう牧師やめようと思いました。あー、もう牧師やめよう。で、人のせいにするわけですよ。やっぱりな、小田原っていう場所が悪いんだな、うん、日光は山だったから、まあ山だったからよかったけど、小田原っていうのは海沿いの町だから、大体海沿いの町っていうのは罪深いとか言いながら、まあ、勝手なこと言ってるわけですよ、ね、で、もうやめようと思ったんです。そんな時に、 聖書を読みながらエレミヤ書の中にこれはバビロン捕囚からの回復の予言が書かれた言葉なんですが、主はその廃墟を建て直すという言葉が出てきたんです。彼らの中から感謝と喜び笑う声が湧き出る。私は人を増やして減らさず彼らを獲得して軽んじられないようにする。そういう言葉です。私はね、もう牧師辞めようと思った時に一つのことを悟ったんです。それは自分の人生の主語が違っていた。関根弘之が何かをするのではない、天地を救われた神様がことを行ってくださる。主語が違った。それで私はもう一気に肩の力が抜けまして、それじゃあもう神様にお任せしよう。それで私は自分のモットーが生まれました。それはどういうモットーかというと、焦らず気負わずリラックスというこのモットーです。これでいこう、ね、で自己責任という言葉を私の辞書からはなくしました、はい、もう神様あなたにお任せ、あとはもう神様あなたがよろしく、ね、そうなんですよ。4年目から人が来るようになりました。本当に神様も意地悪ですね4年目から不思議でじゃありませんか。私たちは自分の右手が強いなんて思ったらね、守られる必要ないんです。でも時には自らの弱さを認めることの中に、弱さを覆ってそれを強め支えてくれる守りがあるのだということを私たちは知るべきです。つまり私たちは失敗だとか挫折だとか試練、そうした問題がないことが守られると考えるんです。全て順調な。でも主の守りは実は失敗や挫折そのものの中に主の守りがあるんだよ。挫折して落ち込んでいたらそこにも主の守りがあるんですよ。いつも元気でハッピー、そんな人生なんてないんです皆さん。でも本当に辛いことの中に、挫折の中に、困難の中に、そういう中に主の守りはちゃんとあるのだということ、皆さんそのことをぜひ知っていただきたいんです。そして聖書は昼も日があなたを打つことはなく夜も月があなたを打つことがないと書いてあります。日とはこれ太陽のことです。もちろん神様は日射病から守ってくれるというわけではありません、なぜなら日射病なら帽子かぶればいいんですよ、水分とって、ね、そこまで神様はそんなね煩わせないでくださいよ。古代オリエントの世界はどういう世界かというと神々の世界です。たくさんの迷信が渦巻く世界です。太陽は神々の中でもトップクラスの神様、そして月は精神世界を宿すと言われる神です。そのようにして祀られたんです。ですから周りの人は言うんですよ、太陽をねちゃんと礼拝しないとね罰が当たりますよ、お月さんをね礼拝しないとね大変なことになりますよ、そういうふうに束縛が蔓延している、そういう状況です。でも聖書は日はあなたを打つことがなく夜は月があなたを打つことがない、さまざまな宗教的なその束縛からあなたは解放されて生きていくことができる、それも主の守りなんですよと言うんですよ。私は前にアパートに住んでいた時にアパートの1階に住んでいた人が、新築をするして、引っ越しをすることになりました。よかったですね、新しい家よかったですね、引っ越しいつするんですか、手伝いますよって言ったんですよ。そしたら何て言ったかというと引っ越しは12月31日に引っ越しなんですよ。ああまた偉い、年末も年末ですね、そんなに忙しいんですかって聞いたら、いやそうじゃなくて近くの拝み屋さんに拝んでもらったら一番いい日が12月31日だっけ、どう見ても12月31日が一番いい日じゃないですよ。だからその人ね12月31日まで引っ越しできないって言うんですよ。なんで？それは拝み屋さんにそういうふうに言われたから。そう言われたらそれが束縛されてそこからもうね縛られちゃうんです。人間にとって最も強力な束縛というのは宗教的な束縛なんです。まあですからね、私たちはほら方角が悪いだなんとかだとか、今さまざまな、ちょっとね調子悪くなればですよ、ちょっと 払って切ってもらった方がいいんじゃないの、こういうふうに言われる世界に生きてるんですよ。でいろんなものに束縛されるんです。でも聖書はあなたを守る、昼は日があなたを打つことがなく夜も月があなたを打つことがない、さまざま迷信渦巻く世界の中に生きていますけれど、そこから恐れることはない。天地を作られた主はあなたを守る、こう約束するのです。そして3番目は、主は全ての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られる。全ての災いから守られると書いてあるんです。にわかにこれ信じられない言葉ですよね。だってクリスチャンだって病気にもなるし事故にも遭うじゃないですか。皆さん、言っときますがね、クリスチャンであろうがなかろうが、人生にもたらされる苦しみの数なんていうのはそう変わりはありませんよ。皆さん、クリスチャンになったらね、苦しみが全部なくなるかって言ったらそんなことありませんよ皆さん。牧師が言ってるんですから本当ですよ。そうだって、誰もが悲しみを経験するんです。病にもなります。泣き疲れてしまうほどの痛みを持つことがあります。苦痛を伴う出来事を経験します。主は全ての災いからあなたを守られるとあるのにです。どういうことですか、どういう意味ですか。それは私たちの苦痛悲しみがなくなるというのではなくて、悲しみを悲しみのまま、苦しみを苦しみのまま終わらせる方ではないのですよ、私たちの神様はって言うんですよ。だってイエス・キリストご自身がね、こう言ったんですよ。この世にあっては困難がありますって言ったんです。イエス・キリストはおいしい人参をぶら下げて、私を信じたらね、すべてバラ色の生活が待っていますよとは言わなかったんですよ。人にあっては困難があると言ったんです。つまり聖書はすべて順調な人生をあなたに保証しますとはどこにも記していません。詩編には、涙の谷を過ぎる時もそこを泉の湧くところとしますと約束しています。夕暮れに涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがあると記されています。つまり主の守りは、災いが苦しみが悲しみがないことを保証するのではなくて、その真っ只中にあって、私たちの神様があなたの盾となって、酒どころとなって、力となって、助けとなって、さあ生きていきなさい、涙を拭いて一歩踏み出していきなさい、励まし支えてくださると約束するのです。聖書の中には、主に信頼する者は失望に終わることがないと書いてあるんです。私はもう大好きな言葉です。主に信頼する者は失望に終わることがないということは、失望があるということです。安心してください皆さん、失望はあります。失望はあるんです。もうそれこそ1週間おきにやってくるかもしれません。さまざまな失望に私たちは出くわします。でも聖書はあなたに約束する守りというのは、失望のままで終わらせることはないのだというんですよ。そして皆さんね、私たちにとって最も大きな災いは何ですか。本来私たちはみんな誰も罪あるものです。神様に敵対しているようなものです。罪から来る報酬は死です、ね、しかし皆さん、神様の愛は一人も滅びることを望まれません。一人残られるイエス様を使わせて、私たちの罪の許しのために身代わりに、あのむごたらしい十字架についてくださいました。私たちに代わって、それこそ災いの災い、大変な十字架の苦しみを受けた。私たちのために自分を十字架に釘付けして、壮絶な死を遂げられた。私たちが受ける一切の災いをイエス様ご自身が全部引き受けてくださったと言ってもよいのです。そればかりか、3日目にイエス・キリストはよみがえって復活して、失われることのない命を与えると約束しました。主は今も生きておられて、あなたと共に生きる、そして私が与える命は誰も奪うことができないのだ、こう約束しました。私たちのこの肉体は老いていきます。昔は若かったんですよ、本当若かった、ですね、余談ですけどね、私と平塚先生はバスケット部だったんですよ、バスケットでね、彼はなんと初めから、私は中学1年からずっとバスケット部だった。でも彼は途中から陸上部からバスケット部に入ってきたんですよ。
そして入ってきてね、何をしたかというと、私のレギュラーの座を盗んでったんです。私にとっては災いでしたよ。でも今はね、変えられて嬉しいじゃありませんか皆さん。ねえ、同じ種の働きをさせていただいて、ねえ、嬉しいじゃありませんか。ねえ、体もなんかね、なんか昔ちょっと弱っちゃってね、でもね、でもね、内側は燃えてるんですよ。ねえ、本当に主にあって与えられる命に生かされているというのは、なんて皆さん幸いでしょうか。主は全ての災いからあなたを守るのです。これは聖書が約束しています。でも苦しみがないことを意味しているのではない、困難が何もないというのではない、失望はあるけれども失望に終わることがない、この守りの中で私たちは生きているのです。そして最後、主の守りの起源は、行くにも帰るにも今より常しえまで、主の守りの有効期限は永遠です。皆さん、永遠ですよ。すごいじゃありませんか。昔私の友人がですね、新しい車を買いまして、おお、次ね、ちょっと新車買ったんで、ドライブ行こう、ドライブに連れてってくれました。そしたらですね、新車ですよ、ね、このバックミラーのところにお守りがね、ぶら下がっていたのです、ね、で私は彼に聞きました。おい、このお守りってさ、何年有効なのって聞いたんですよ。だって有効切れだったら、有効切れだったらね、期限切れだったら、だって悪い、申し訳ないじゃないですか、ちゃんと聞かないと。で彼はね、いやー、もう関根ぐらいだよな、そんな聞くのな、分かんねえって言うんで、分かんねえって、いや、それよく考えた方がいいよ、有効期限切れてたらね、大変だよ、そうだよなとか言うんですよ。でしばらく走ってたらね、あ、関根これ多分1年だと思って、あ、1年、あ、短いね、なんで短い、そんな短いのって言ったら、うん、安かったからって。皆さん、でもね、笑ってますけどね、1年でも1ヶ月でも1週間でも1日でも、みんな守ってもらえるものをみんな求めてるんです。だからあっちにペタッと貼ったりぶら下げたり、いろんなことを守ってるんです。守ってくれるだろうと思われるもの。でもね、有効期限が無期限ですなんていう守りはありますか。ヤマダ電機だって5年ですよ皆さん。皆さん、主が私たちに与える約束はね、今からです。今日から、今日から常しえなんて、無期限、無期限保証ですよ皆さん。無期限保証の中で私たち生かされてるんですよ。嬉しいじゃありませんか。それに対してね、私たちはどういう応答をするんですか。単純に、ありがとうございます、あなたの大きな愛を御手の中に守られているとするなら、私はあなたに人生をお任せして、私がなすべきことを忠実に誠実に生きていこうと思います、よろしくお願いします、それでいいじゃありませんか。なんか私が立派なことをすべきですか。そんなことはする必要ない。主よ、あなたは共にいてくださると約束してるんですよね。ありがとうございます、ね、もう腰が痛い、肩が痛い、膝が痛い、もう痛くないところから先に言えというぐらいで、ね、いろんなところが痛くなっちゃってますけど、主よ、あなたは守ってくださるんですね、ありがとうございます、感謝をして主を見上げながら、あなたの素晴らしい笑顔を主に向けて歩んでいくことにいたしましょう。お祈りします。